我が身を捧げて。1980年9月22日午後2時12分テヘラン・メヘラバード空港。
歴史がこの日を忘れることはありません。イラク軍がイランの国境を侵略して数ヶ月後、大国の支援によりイランの領土、領空、領海を侵略し始めました。この日、イラク陸軍のおよそ12の部隊がイランの国境地域を攻撃し、サッダム・フセイン率いるバースト軍がイランの国境線数百キロメートルにわたり侵入しました。時を同じくしてテヘランのメヘラバード空港、またアフワーズ、タブリズといった都市、さらにはアバダンの石油精製所など、イランの戦略的中心地がイラク軍の戦闘機の攻撃を受けました。攻撃が始まってから次々にホーラムシャフルとアバダンを除き、イランの数々の国境都市が占領され、罪のない女性や子供がサッダームという名の独裁者による戦火に飲まれました。
戦争の開始時、バースト侵略軍は大きな軍事力を備えて待機していました。サッダム・フセインは70年代、石油価格を吊り上げ、自国の軍隊に東西の最新兵器、最新装備を備えさせました。多くのアラブ諸国やペルシャ湾南端の富裕な首長国は、この侵略を支持し、数十億ドルの資金援助までもサッダームに対して行いました。イラクが戦争を仕掛けた当初から、当時のアメリカのカーター大統領は、イラクによるイラン侵略を支持することを報告し、このように述べていました。この攻撃の後、イランの指導者たちが懸命になるよう期待している。国連など多くの国際機関は、バースト島の軍事攻撃に対して、非難の声を上げることはありませんでした。
イラン・イスラム共和国の新体制は、1979年のイスラム革命後、足固めの時期にありました。革命が起こり、パフラビー政権の軍事関係者の多くやアメリカ人補佐官らは国を去りました。パフラビー政権は、西側から莫大な量の核兵器の購入契約をしていましたが、これはイスラム革命が起きたことにより、兵器そのものがイランに引き渡されることはありませんでした。イスラム革命防衛隊と呼ばれる国民組織はまだ結成されたばかりでした。おまけに通常の兵器すら持たず、統一も取れていませんでした。このためイランの軍隊は国を防衛する状態にはありませんでした。イラン国民は完全武装のイラク軍の侵攻に対し全くの一人だったのです。
このような状況の中、サッダームは攻撃を開始すると、国民や東西の援助国に3日間でテヘランを征服すると宣言しました。しかしながら、イランの偉大なる国民の抵抗と献身により、描かれた未来は彼の思惑通りにはいきませんでした。イランの軍隊や民兵は、はじめ奇襲攻撃を受けましたが、同様にイラク兵は国境地帯で、少数のイラン兵士や地元住民の抵抗に直面し、大きな損害を被りました。このイラン国民の抵抗は8年にわたり続き、戦争の終わりにはイランの全領土から敵が撤退していました。ところで、イラン人はどのようにして東側や西側に頼らず、何も手にせずこのように抵抗し、敵を領土から追い出すことができたのでしょうか。
イラン国民は長年にわたる専制政権を経て自由と独立を手にすることができました。侵略された時には祖国を守るために偉大な国民の団結を手にしました。こうした聖なる団結によりイラン国民は8年間侵略者に対して立ち向かい彼らを祖国から追い出したのです。このような浮き沈みの中、イランの戦士たちは偉大な英雄伝を作り出し、イラン全土はイラン人の男女の献身、犠牲の姿、英雄伝にあふれることになりました。過去を振り返ってみると、戦争が始まって25年、それが終わって17年が経っていますが、この間神聖を守りきった重要な時期が忘れられることは決してありませんでした。
爆弾を体にくくりつけ敵の戦車に向かっていった13歳の子供がいます。また別の若者は自国軍の侵攻を助けるために自ら地雷を踏みました。ある母親は夫と3人の息子、そして2人の娘婿をコーランの教えに捧げ戦場に送った後、1年も経たないうちに彼らの死を目にしました。20歳を少し過ぎた娘と息子は父親の懐の温かさを一度も知りません。彼らが生まれたその夜、父は殉教したからです。負傷した戦士たちの肺、脊髄、目、顔面、彼らの全身は最後の瞬間まで痛みを感じています。
これらはすべて繰り返すことのできない8年間の献身、防衛、抵抗の表れです。彼らに力を与えたその文化は偉大で価値のあるものであったため、当時の混乱した時代において見失われることはありませんでした。我が身を捧げた人々の存在とその記憶はイラン人に動機や影響を与え、彼らの原動力となりました。この番組ではこのようなイランの文化を皆様にご紹介するとともに、イラン・イラク戦争を経験した人々のインタビューをお届けいたします。それでは今夜の番組の最後に、戦争で脊髄を負傷し下半身麻痺となったアブドルレザー・シャフィーさんのお話をお聞きください。夏の暑い昼下がり、私たちはテヘランの診療所で暮らす彼に会いに行きました。車椅子で移動する彼は私たちを温かく迎え、質問に答えてくださいました。13歳の時に前線に立ったと伺いましたが、基礎的な思考の成長や教育が大事である時期に、何かあなたを前線に向かわせたのでしょうか。
もめちゃうの、さとせちゃうんで、ジャンボコニ、ビエンボシソバットコニ、
どの国のどんな宗教のどの若者も、自分の国が攻撃に遭い宗教を誇りとしている姉妹や母親が敵に苦しめられているとしたら黙ってはいないでしょう。命が尽きるまで戦うことでしょう。これが私が前線に向かった理由です。そしてイスラム革命の指導者ホメイニ氏によるイスラム的支持、ファトワと呼ばれる宗教的な命令が第二の理由でした。彼の命令はイスラム教徒であるすべてのイラン人にとっての義務でした。私はこの道において自らを捧げ、殉教する用意がありました。
ラジオをお聞きの皆様、新番組我が身を捧げてはいかがでしたでしょうか。それではまた次回のこの時間にお会いいたしましょう。